こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい、第61回です。
はい、よろしくお願いします。今日も日曜日に収録ができました。
はい。
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 本日、日付は7月
10日。
10日です。
うん。
ね、今日は、まあ、日本全国。
選挙でしたね。
選挙でしたね。
はい。
我々も夕方行ってきました
けどね。行きました。
うん、僕ら行ったとこ空いてましたね。
すごい空いてたね。
ねえ。
他に、全部で5人ぐらいしか見なかったですね。
ああいうところで座ってですね、係りしてくれてる地域の方というか、
はい、
あれ当番で、僕らもいつか回ってくるのかな。
うちらはどうかな。アパート住まいはなかなか回ってこないかもしれませんね。
ああ、そうか。引っ越し族やから。
ちゃんと町内会がないでしょ。階段も来ないし、
ね。大変ですよね、あれ。僕らが行ってるとこって、半野外、半屋外みたいなとこやから、エアコンもないしさ。
そうそう、農協の作業所みたいなとこ、ね。
倉庫みたいなとこやからさ。
うん。うん、
その人らだけで10人以上おったよね。
おった。
ねえ。
もうちょっといましたね。
大変ですよね。
ねえ。
ご苦労様です。
お疲れ様です。
ねえ。
前もでも行ってたとこ幼稚園だったけど、
はあ、
前の家、
はあ、
そこもなんか半屋外でしたよ。冬の時とか超寒そうだった。
ああねえ、うん、冬とか辛そうですね。
ねえ、
ねえ、まあああやっていろんな方がこの選挙って関わってね、
はい、
当然立候補してる人も大変でしょうけど、
はい、
運営する側というか
大変ですよ。
ねえ、あれもボランティアでしょきっと。
うん、お金。出ないよね。
わかりません。いや、わかりませんけどね。
ねえ、どっかでは、投票用紙燃えちゃったしね。
燃えた、あ、燃やしてしまった
そう。
いいんでしょ、間違えてね。うん、
ね
え。ねえ。まあ、ことなきを得てますけどね。
はい。
ね、今回、まあ、あれが大きかったですよね。18歳からっていう。
あ、そうですね。
第1回18歳以上ということで。うん、ねえ、こう聞いてる方も若い人いるかもしれませんけどね。
そうね。
どうだろうか。どうですか。
行きましたか。
ねえ、
はい、
テレビでね、この前見ましたけど、その、まあ、選挙前から特番があったりするじゃないですか。
はい。
18歳の人にインタビューしたりとかしてね、はいはい、で皆さん選挙行きますかみたいな、アナウンサー聞くわけですよ。
うん、
いやー、あんまりわからないんで、ちょっとやめときます、とかね。ねえ、この話しましたっけ、これ。まさに日本人の英語と一緒ですね、という。
ははそうね。
ちゃんとわかるまでは喋りませんみたいな。
もう一生選挙とか行けないよね。
ねえ、わからんなりに、じゃあまあ勉強するのか、うん、その勉強もどこまでやったらできたかなんていうのわかんないんだから、
うん、
まあ期日が来た時点で、まあそこでやっぱ行って、
自分の精一杯をね、
一票投じるっていう、はっきり言って僕30、ね、後半ですけどね、
はい、
全部わかってるかって全然わかってませんからね、
そうね、
それでも行きますからね。
うんね、これがいいと思う、これは嫌だっていうのはあるからね。
うん、はい、それはもう政治家の方の中にもちゃんと分かってる方と分かってない方も全部が分かるなんてことは首相であってもないんじゃないですかね。やっぱりそれぞれの分野にエキスパートっていると思う、ね、
うんうん、みんなで協力し合ってなんとかやってるんでしょうね。
ね、
うん、
ということで、
はい、
次はあれがあるんですよ。東京はね、都知事選がね、
都知事選か、
あれもだから18歳以上
そうで
しょ、でしょきっとね。うんうん、ね
え。ねえ、忙しいですけどね。
まあ、ぜひぜひ。
誰になるのやら。
そう。なんかほら、英語もさ、選挙もやけど、トレーニングとか運動とかもそうやけどさ、はい、ある程度できるまでさ、
はい、
やらないってなっちゃうと、じゃあ、初めの一歩って何なんだっていう。
いつがね、
ねえ、
1回目なのってなりますよね。
みたいな。ねえ。
うん、
なんでね。
ねえ。
まあ、自分のペースでいいので、やっぱり一歩踏み出してみるという、
はい、
ことも大事だと思うんですけどね。
そうですね。
はい。
はい。
今日は
今日は
メインテーマは何でしょうか。
熱中症の話。
はい。これもよく聞きますね、今テレビでね。
ね、
暑いから。
そう。テレビでもよく特番してるからね。
ねえ。
よく皆さん詳しいかもしれないですけど。
うん。
うん、
ちょっと今一度。
今一度。
おさらい感覚で。
はい。
聞いていただいたらと思うんです。結構舐めてたら怖いね。
怖いよ。
ね。
死ぬよ。
なんか、これをすれば、うん、例えばさ、屋外で何時間作業をすると、 なるとかいうことじゃなくてさ、
うん、
あの結構次の日に症状が出たりとかする人もいるみたいね。
あ、はいはいはい、そうですね。
次の日の朝すごい体調悪くてとか、
うんうんうん、
だからあのこの 2,3 日何をしてきたかみたいなことも、
うん、
実はあのあれ寝不足とかさ、
あ、
お酒を飲みすぎてたとかさ、やっぱよく聞きますよね。
そうですね。
朝ごはんを抜いてたとか、
はいはいはい、
あるから、
うん、し、うん、人によってもね、その強い人弱い人いますから
でしょうね、
うん、個人差が。トレーニングと一緒ですね。
ね、もともとの例えば筋肉量、体組成量とかもさ、
うん、
違ってたらちょっと違うと思うんですよ。
そうですね。
比較的筋肉多い人っていうのは蓄えてる水の量も多いわけですし、
うんうん、
ね、あとはその血管のあの強さとか、
はい、
血液の元々の粘性とかさ、
うん、
サラサラかどうかとかさ、
うん、
そういったこともきっと関わってくると思うんで、
うん、
生活習慣病予備軍みたいな方とか特に
危ないでしょうね。はい、
置かないといけないとかもしれない。
そうですね。
さあ、熱中症の何からお話ししていきましょうか。
どうしましょう。熱中症は、う
ん、って何なん
ね、暑い時に外にいたらなるみたいなイメージ。
なんかね、簡単にそんなイメージ。
ありますけど、まあ、決してそういうことだけでもない。
でもない。
うん、
はい。
まあ、テレビでよく言うのは、熱中症って3つに分かれますよっていう、ね。
ほうほうほうほう。まずは。
熱痙攣。
熱痙攣。
はい。
これは、
これはサッカー
筋肉引きつったりする。
そうそうそう。あの、なんか、運動して、激しく運動して、サッカーとかなんか、
はいはい、
ね。そうすると、つった。
ああ、
もう全身つったとかっていう人いるじゃないですか。
腹筋がつったとかね。
そうそう。
ありますよね。
そう。知り合いもね、あの、練習して練習試合とかしたらもうね、
うん、
寝てたら全身がつって動けなくなって、ははは、みたいな。
危ない
な。いますけど、こういうの熱痙攣。
金縛りとは違うわけです。
ちょっと違う、
ねね。
はい。で、それからもうちょっと行くと、熱疲労ってやつになるらしいですね。
熱疲労。
うん。
疲労。しんどいという
日は。しんどいみたいな。まあ、これは、あ、まあちょっと詳しくは後にしよう。
うん、
で、最後が、一番やばいのが熱射病。
は
い、
ああ、もともとさ、うん、僕もなんか、その、熱中症っていう言葉よりも、この熱射病に気をつけなさいっていうふうなワードをなんか昔。
言ってた。私に、日射病。
あ、日射病ね。病それやね。
日射病
と熱射病また違う。
私ちょっと、熱射病は一番ひどいやつで、日射病は多分熱中症と同じだと思うんですけど、ちょっと私もわかんない。多分、その、日に当たってる病っていう名前じゃないですか、日射病って、
ね、うん。
だけど、本当は日に当たってなくてもなるから、そのイメージの問題じゃないですか。
なるほどね。
地方と認知症とかさ。
なるほどね。
成人病と生活習慣病みたいな感じじゃないかと思うんですけど、
は
あはあ、最近だから熱射病って言わないですね。
あんま聞きませんもん。
ねえ。
ねえ。
そう。熱射病になると、
はい、
これはもうあの脳のこう体温中枢がちょっと壊れて、
はあ、
うちらの脳みそは36度から7度ぐらいのところが、ちょうどいいんだよって思ってるから、
はいはい、
体を早朝節するように、してるんですけど、これが、あれ ?40 度ぐらいじゃなかったっけみたいな。ちょっと壊れちゃって。
ああ、なるほどね。
センサーじゃなく、なんていうの、
はいはいはい、
調節器が。
はいはい。
で、もう体温がガンガン上がる。
なるほど。
腎臓がどんどん悪くなって、
は
あ、最後は死んじゃうという、怖い状態が最後の熱射病。
うん、これもしですよ、
うん、
熱射病でその40度みたいな感じになっちゃった時に、うん、応急処置的にとかってどうしたらいいんですか？頭冷やす？うん、
とりあえず、大きな血管を冷やして、
まあ、脇とか首とか、
そうそう、
足の付け根とかでしょ？
そうそう、あとはもう病院に連れて行くしかないですね。
それ、例えばどういう処置になるんですか？病院に行くと。まあ、その
冷やし、
大量に。
点滴をする。
なるほど。やっぱ水分が失われてるということ。
うん。と、その腎臓が悪くなっちゃう。
ほう。
ので、それは、あの、横紋筋融解って言って、
聞きますよね、
筋肉とかが壊れてしまったりして、
うん、
あの、腎臓にその壊れたのが詰まるんです。目詰まりして腎臓がダメになっちゃう。ので、まあ、大量に点滴したり、それから一時的な透析をしてそういうものを除去したり、
うん、
して腎臓なんとかする。
うん、
それから、その筋肉に対して筋弛緩薬とかを使って、
うん、
その、筋のダメージをなんとかするとか、
うんうん、
で、まあ、体を 冷やすとか、うん、そういうことをします。もう集中治療になりますね。
なるほどね。
そう。まあこれはその熱に暖かいところとかにいたり、
うん、
運動してどんどん、
うん、
その汗とかでいろんなものを失っていった時になる一連の流れなんですけど。
熱痙攣、熱疲労、熱射病。
そうそう。
うん、
熱痙攣とかは、
うん、
その汗をいっぱいかいて、
うん、
一生懸命水とか飲むじゃないですか、うん、そうすると汗に塩、汗しょっぱいから塩とかいっぱい失われていくんですけど、うん、それが補充が足りなかったりしてこうミネラルが、
うん、
のバランスが崩れた時になります、
うんうんうん、
筋肉が収縮する時って、
うん、
いろいろミネラルがいるんですよ。ナトリウムとかカルシウムとかね。
いりますね。
それがバランスが悪いとうまく緩めなかったりして、それで釣ったみたいになったりするのが熱痙攣。
これ熱痙攣っていうのは、まあ、この3つの流れの中で、まあ、最初ということだから、比較的 まだ軽い方の症状というふうにとっても大丈夫ですか？
そうですね。
じゃあこの時点では、まあ、その水分、塩分の摂取。をして、置けば、ある程度、熱痙攣も収まり、
はい。
体温がガンガン上がるみたいなことも、まあ、大丈夫。
うん。そうそうそう。ここで、もう、その無理をしなくして、
うん、
体を整えてあげれば、そこから元に戻れる、ところです。
うん。うん。次のこの熱疲労、僕はこれが一番ちょっとね、よく、内容が、
よくわかんないですよね。
熱疲労、疲労、熱疲労。
熱疲労は、
うん、
まあこうしんどくなるんですけど、
うん、
脱水症っていうのがこう元にあると言われ、
うん
うん、あります、
うん。
で、脱水になると、腎臓にダメージが
い
きます。
はい、うん、
なんかから暑いところにいて。どんどん汗をかいて、そのうち汗もかかなくなってきた。もうしんどくて動きたくない。
うん、
病院に行くのも嫌だからずっと寝てた。
うん、
ご飯も食べてない、
うん。
みたいな人が病院に来ると、まあこれです。
なるほど、
うん。
ちょっと重篤になる一歩手前
で。そうですね。
危険ですよね。
そうそうそう。
うん、
これは、もう点滴しましょう、入院しましょうみたいな感じですね。うん、
なるほどね、これはもう絶対病院に行かないといけない
レベルですよね。そう。だから暑いとこ、一回ね、
うん、
前行った病院で、こんな感じの人来たんですけど、うん、その人ちょっと激しくて、
うん、
畑してたのかな、
うんうん、
畑してたおじいさんで、でもちょっと最近暑くてしんどいって言って、納、
う、
屋、
ん、
で寝てたんですって。
納屋で、
うん、
うん。
で、まあ、ご飯もあんまり食べたくないから、
うん、
ほとんど食べずに、お水もあんまり飲まずに、
うん、
でも、まあ、畑仕事はしないといけないから、
うんうんうん、
畑仕事はよろよろやって、
はいはい、
で、まあ、でも食べれないし、どんどん動けなくなって、いよいよ動けなくなって、もう月光計5日ぐらい納屋で寝たらしいんですよ。
ほうほう。
で、最終的にもう全然畑もできなくて、
うん、
おばあちゃんが、もう、いよいよ病院に行きなさいって言って連れてきて、うんうんうん、そしたらもうなんか腎臓の数字とかがね、
うん、
バカ上がりしててね、普通の人が1ぐらい、1以下のやつがね、
うん、
16とかだって、なんだこれみたいな。
なんか余計高齢の方だったら心配ですよね。
そうですね。そんなになってたらもう腎臓がダメになっちゃう人もいるぐらいの脱水でしたけど、うん、そういう感じです。だから、しんどくなって、脱水があって、
うん、
でもだるくて、
うん、
みたいな状態が熱疲労、
うん。
これはもうすぐ病院に行きましょう。
なるほど。
はい。
これなんかこう、症状をさ、
うん、
自分でこう感じれる人もいればさ、
うん、
まあ大丈夫だろうじゃないけど、
うん、
あんまり認知すらしてないというかさ、
はい、
まあ、いつもは暑いし、
うんうん、
毎年のことやし、
うんうん、
毎年のことやし、うん、まあ、大丈夫やろ、みたいな、はい。結構思ってる人多いんじゃないかと思うんで、
うん、
やっぱり周りの人が早く気づいてあげるって大事じゃないかな。
そうですね。ね、やっぱいつもと違うよとか、その、 で病院嫌いな人とかも結構いらっしゃるから、うん、まあ大丈夫大丈夫、こんな寝てりゃ治るって言って寝たまんまね、
そのままね、
全然ご飯も食べずに寝たまんまどんどん力を入れていく人
ね、
いると思うので、
いらっしゃると思うんで、
うん、
まあ一人暮らしの方もね、
はい、
いらっしゃると思うんですけど、
はい、
やっぱこうまめに誰かと連絡取るじゃないんだけど、
そうです、
こういう
熱中症に限らずね、調子悪くなった時のためにも、
うん、
コミュニティ欲しいですね。
毎晩もう飲み会をするとか、
飲み会はいかんよ。
逆ね、
コーラの会ならいいけど。
ダメですね。
はい。
けどまあ、とりあえず、誰かと会いますよね。毎
晩、ね、
毎晩飲み会をしてたら。
みんなでご飯食べるとかね。
うん。食塩水を飲む会みたいな、ね。
飲みすぎ。
今度また違うとこに悪くしそうになりますけどね。
まあ、ね、まあ、みんなでね、お茶会みたいなしたらいいですけどね。
ね。まあ、できるだけそういうふうに、こう、ちょっと人に、毎日は難しいかもやけど。
はい。
人と会う約束をしとくとか、
はい、
みたいなことも、
うんうん、
まあ大事かもしれないですね。
そうですね。予定を入れて。
なんか顔色悪いぞとかさ、
はいはいはい、
なんかしんどそうやな、みたいなところからさ、は
い、
ちょっとでも早めに気づけたらさ、
そうですね。
いいかもしれない。
いいかもしれない。
この前ね、テレビでさ、ちょっとやってるの見たんだけど、うん、この熱中症対策でさ、
う
ん、
はいはい、
で、アルコールがまあ、飲みすぎたらいかん、それ利尿作用があって、とか、
うんうん、
これわかるんですよ。
はい、
で、あの、カフェインが多く入ってるもの、
はい、
例えばそのウーロン茶なんかでも濃いウーロン茶のものとかカフェインが多かったりするじゃないですか。で、僕らもあの結婚式の時言われましたね、披露宴の時に。あのスピーチ緊張されると思うんですけど、
はい、
あの喉が渇くと思うんですけど、うん、ウーロン茶の水着にとってくださいね、余計乾きますんでねって
僕も。そんな言われた？
覚えてる覚えてる。
誰に？
え、あの、ホテルの。
あ、人に？
ウェディングの人。
あ、本当。
覚えてる覚えてる。
そうやったかね。
あの、あれじゃない、あの時じゃない。あの時も言われたと思う。あの、歩き方講座。
おー、ああ、言われたかも。
エスコート講座みたいな時やったかも。
はい、はい。
なんか、あの時も、確か、講師の先生言ってたと思う。
あ、そうかね。スピーチ
の仕方とか、喋る時のスピードとかと一緒に、飲み物をあんまりウーロン茶飲みすぎたらいかんですよ。
うん、
余計乾きますよ、みたいな。
うん、
でそれもね、テレビで言っててさ。
あ、そう。
それで思い出してさ、言われたそうや。うん、
カフェインは利尿作用があるんですよね。
お水が出やすくなる。
人血流を増やすらしいんですけど、あんまり詳しいことは私も知らないけど、
うん、
うん、すごいトイレ行きたくなりますよね。
ね、なので、まあそういった、
はい、
あのアルコールじゃないからといってこう、
うん、
あのノンカロリーだから安心とかそういうことじゃなくて、
うんうん、
やっぱ基本的にはあのナトリウム、
はい、
ね。あの塩分がやっぱ入っとってほしいということですね。
そうですね。そう。うん、あんまり濃いものを飲むのは実は良くないらしく、
ね、
濃い浸透圧っていうのがあって、こう濃い液体と薄い液体があったら、
うん、
中に溶けてるものは移動できないので、その膜があってね、
うん、
血管みたいな、うん、薄い液体の水分だけが濃い液体に行って、
うん、
ちょうどいい濃さにする、うん、なっちゃうわけですよ。
ありますよね。
うん、だから、はい、体の濃度よりも濃いものを飲むと、
うん、
水分がどちらかというと奪われたくなるので、
はいはいはい、
吸収が非効率的になるの ね、
うん、
そう。
そういう意味で、例えばあの OS1 とかっていうのは、飲んだ時はすごい薄味に感じるけど、
うん、
まあ、そんなもんなんですよって、失われてるものってこんな感じなんですよ。
そうそうそう
ってことよね。
ね、
うん。
結局ね、あの、汗によって水分も失われてるから、ミネラルもいるけど、
うん、
水分も必要です。
うん、さあ、これ、
はい、
今回熱中症について、
はい、
この3つの流れでね、進行していく怖いですよ、うん、こんなことを気をつけましょうとお話をしてきたんですけど、
はい、
まあ、特にこのポッドキャストにおいては、
はい、
運動されてる方に対して、やっぱりアドバイスもしたいなと思います。
は
い、まあ、これは同じアドバイスでもあるんだけど、
はい、
特に運動の前、運動中、運動後とかさ、
はあはあ、これ
サプリメントとかさ、
プ
ロテインとかもさ、
そうだけ
ど、どういう取り方が具体的にどれぐらいの量が、まあ、必要かっていうのもね、ちょっと最後にアドバイスしてみたいんですけど。
どれくらいの量、ああ、そうか、
うん。
まず運動前にね、
うん、
飲みましょうって言いますよね。
うん、大体運動前に、
うん、
例えば、運動前って言ってもさ、運動する1分前とかっていう話じゃなくて、
うんうんうん、
だから今日は、お昼からちょっと運動したいなと、
うん、
な、朝8時に起きたとしますやん、
はい、
そしたらやっぱ朝8時の朝食の時点でやっぱある程度取っとく、
うん、
でそこで、 水だけ飲むわけじゃない、水分だけ取るわけじゃないんで、例えばそうだな、ヨーグルト食べましたって、ヨーグルトの中にもまあ水分は入ってますし、
はい、
お米の、炊いたお米の中にもまあ入ってはいるので、
うん、
必ずしも水だけを、水分だけをたくさん取ってくださいっていうわけではまあないです。
はい、
が、まあ、ちなみにですけど、
うん、
運動する2時間ぐらい前には、少なくとも200から300ぐらい、まず取ってください。うん。
はい。
まあ、取ってください。
はい。
で、運動の前に、まあ、運動のまた直前に少し 100ml ぐらい取っておきたいですね。うんう
ん、はい。
まあ、それはでも、その日の環境、室温とか、気温とか湿度によるので、もうちょっとさらに取っておく必要があるかもしれません。
はい。
少なくともということで、それぐらいは取っていってほしいですね。
うんうんうん、はい。
で、あと、運動中、例えばじゃあ、お昼から今の時期、外で走る、まあ、なかなかいらっしゃらないと思うんだけど、
うん、
まあでも、トライアスロンやってる人とかさ、
そう、
絶対まあ、その時間しか走れないっていう、走る必要があるという人もいると思いますから、はい、こまめに取るってよく言いますよね。
言います、
ね。で、20分おきに、
はい、
200からまた300ぐらい、
ほうほうほう、
取ってみてください。
はい。
で、例えば女性の方だったらさ、300一気に飲むって言ったらやっぱりちょっと厳しいですわね。まあ、お腹が急張りすぎるとかさ。
半分ちょいか。
うん。ちょっとそれでまた、
ぐるぐるしちゃいますね。
タプタプするかもしれないんで。はい、うん、まあそれだったら10分おきに100とか。
はい。
いうふうにもっとまめに分けるといいと思いますね。うん、で、せっかくこう走っててさ、
はい、
ペースが乱れるから立ち止まりたくないとかさ、だからもう飲みたくないっていう方もいらっしゃると思うんだけど、
はい、
やっぱりそれは何を優先してほしいって、やっぱり命を優先してほしいし、水分補給優先してほしいから、
はい、
まあ、立ち止まってもやっぱりそれはぜひ飲むべきですね。
本番だってそこは飲まないといけないポイントですからね。
ね。
はい。
そうですね。
はい、
で、大体その、これ統計を取ってみたところ、
はい、
運動してる人がさ、1時間運動して、はい、じゃあ例えば1キロ体重減ってましたと、まあおよそそれって水分なわけなんだけど、うん、
はい、
じゃあ1キロ、1000ミリリットル水分が失われてるんだけど、
はい、
実際にその途中で補給した水分量と比べると、
うん、はい、
1キロ足りてないことがほとんどだそうです。0.9
とか。補給し損ねてるってこと？
そう。
はい。
まあ、よく体重をね、前後で測って、
ああ、だいたい1キロ減
ったとかさ、はい、言ったりしますやんか。
はいはい、
水飲んだけど、0.1 キロ減った、みたいな。
やった
ー。それは単純にやっぱり水分が足りてませんから、
はい、
これはもし1キロ水分が失われたとすると、うん、1.1 取っておく必要があります。
10% 増しですか？
そういうことです。
はい。
プラス取っておく必要がありますので、まあ、この時期、運動の前後に体重を測って、運動後に、体重が減っていた。
はい。
ちょっと危ない。
そうです
よ。と思ってください。
そこでね、はやった脂肪燃えたって喜ぶのは違います。
うん。
ほとんど減ってるのは水です。
そう。
はい。
うん。
あれもあるね、サウナに行って、めっちゃ汗かいて、ね、うん、すっきりしたみたいな人いるけど、うん、その後、めっちゃ水取らないとダメですよ。
うん。
うん。
ね。
はい。代謝が上がったって気のせいですから。
ね。
はい。
で、あとサウナスーツって言って
さ。はいはい。
ボクサーが着る。いるでしょ、はい。でね、これ昔本当にあった話、僕がスポーツクラブで、
うん、
働いてる時にさ、女性の人ってやっぱり、そのサウナすごい好きな人がおって、
はい、
体重が落ちるからさ、
はいはい、
サウナスーツを着てサウナに入るって人がおった。
倒れた。いいんですか？
いけません。で、結局倒れて、
うんうん、
それを他のお客さんが、呼びに来てくれて、スタッフを、
はい、
倒れてます、サウナスーツ着て、ってそりゃ倒れるやろ、言うて、まあ、ほら、救急車呼びましたけど、
はい、
サウナスーツっていうのは、サウナに入らなくても、サウナのような状態になれるスーツなわけだから、
ね、
なんか、サウナに入るためのドレスコードではないというですね。
ダメですよ、サウナに、なんか、そんな着て入ったら。
サウナに、の二重楽しんでるみたいなことになりますから。大量の汗が出ますけど、非常に危ない。
危ない。
ですから、
はい、
そういうことは皆さんもぜひ、やめてください、
ね。ダメですよ。
で、まあ、サウナスーツ自体も、
うん、
やはり、短時間で汗はかけるかもしれないんだけど、
はい、
今の時期とかさ、
はい、
やっぱちょっと考えた方がいいですよね。
そう
ですね。明らかに風通しが悪くて、
うん、
まあ、基本、まあ、ボクサーが減量で行うことと、皆さんがフィットネスで脂肪を燃焼させること とかっていうのはもう別物ですから。
そう、ボクサーはね、だって最後もあれ水分を絞りに絞って、
減量の
ためにやってる、ね、からになって減量するんでしょ？
わけでね、すごく危ないことを、あれは。
緻密な計算の上で多分やってんですよね。
そう、一般の人が真似するようなことではないので、はいないないまあ、この時期はある程度涼しい格好をして、はい、あの運動した方がいいです。まあ、そうするべき。
わかりやすく体重を落としたかったら水分ではなく、うん、便秘の解消をしましょう。と
か
ね、う
ん、食生活の改善とかした方がさ、
その方がいい。
うん、明らかにいいと思う。ねまあ、あとさ、さっきその、こまめに止まって水分補給するの、ちょっとしんどいな、めんどくさいなっていう人がさ、
はい、
ああいうのありますね。あの、小さいリュックみたいなのに、からホースが出てさ、
口のそばまで来てるんですか、
う
ん
チューチュー吸えるみたいな。
自転車の人とかこうストローついてるのついてますよね。ああこう前のところにこうピュッて吸える、
ね。なんかそんなありますよね。
はい、
ちょっとまあお金かかるけど、うん、あんなのもいいんじゃないかな。
本格的ですね。
ね。
うん。
し、あれだったら例えば何をちょっと保冷剤を一緒に入れとったりさ、
うんうんうん、
少しその凍らしといてさ、
はい、
水分を半分凍らしみたいにしといてさ、うん、そしたらもう冷たいの飲めて。飲める。いいと思うし。
確か
に。なかなか走っていってる時にさ、ペットボトルをさ、持って、シャッカシャッカシャッカシャッカちょっと走る。
シャッカも大変ですし。
ちょっと手もしんどいし、スタイリッシュじゃないよね。
そう。走りながらペットボトル開けるのすごい難しいですよ。
し、危ないよね。うん、何より。
まあ、そうね、前見えないしね。
自転車も走ってるわけだから。
はい、
うん。
いいですね、そのリュックショータイム。
ね。
はい。
なんかそういうのも利用するのもいいんじゃないかな。
そうですね。
と思います。
はい。
はい。
さあね、運動しました。まあその日はなんとか良かった、
うん。
で、その後とかに、あ、これ、ね、熱、どこになるかな。熱射病のところかな、
うん、
ありますけど、うん、後に翌日だったり、うん、夜だったり、
あーね、聞きますね、
赤いおしっこ出る時があります。
ああ、これ何ですか？血ですか？
これはそれこそその有、黄門菌
有化。有化をして
る。すると、ヘモグロビンではなく、ミオグロビンっていうのが出てくるんですね。筋肉が壊れたら出てくる。
うん、
そのミオグロビンも赤いんですけど、
うん、
赤いおしっこが出ます、うん。これが出たら、もうそれっきり、おしっこが出ないんですって、病院に来る人がいるらしいんですけど、
うんうん
うん、赤いのが出た時点で行ってください、病院に。
もうすぐ行きますよ。
そう。これはもう腎不全になる前兆ですから、
うん、
その赤いのがもう詰まって、
うん、
腎臓がダメになってしまったら、
うん、大変。
そう。なんかそれでね、なんだったかな、マラソン大会かなんかして、高校生が、その赤いおしっこが出て、で、結局その後亡くなったっていうのが昔あったらしいんですよ。
ああ、なるほど。
うん。怖いのでね。
うん。運動をさ、
はい、
一般の方でさ、
はい、
あでさ、
はい、
される方って、お仕事がお休みが土日とかいう方、やっぱ土日にされる方多いと思うよね。
ほうほうほう。
でもさ、土日にそういうね、赤いおしっこ出た時にさ、
はい、
あ、病院閉まっとるから、ちょっとまた月曜日まで待ってみようかっていう人ね、多いと思うんですよ。
そうですね。
だけど、まあ今日お話聞いていただいてさ、
うん、
緊急性があるもの、
はい、
熱射病とか、
はい、
そのミオグロビン赤いおしっことかっていうのは緊急性がありますよね。
はい、
もうこれはもうすぐに、その地域の、救急外来を。
センターから
。うん。ちょっと問い合わせして。
して。
うん。本当に危ないと思ったらもう、救急車呼んでね。
そうそう。
うん。もしくはもう誰かにすぐ連絡して、ちょっと迎えに来てもらうとかさ、
はい、
送ってもらうとか、いうことも。はい、もうこれは、そうなってしまうと、絶対に人に迷惑をかける。これ仕方ないから、迷惑かけていきましょう。なんか、やっぱりさ、
遠慮しすぎて
人にさ、そう、迷惑かけた悪いな、みんなお休みやしさ、とか、
うんうん、
病院にも悪いな、とかってなって、次の日もっと悪くなっていく方が迷惑かけるから。
はい、そうね。みんな心配するしね。
もうそうなった時は仕方ないから。
はい、そうですね。
迷わず。
まあ、ここでやばいのは、もうすごい運動の後めちゃめちゃ体温が上がる、
うん、
赤いおしっこが出る、
うん、
もしくは全くおしっこが出ない、
うん、
ってとこでしょうかね。
かな。
やばいのは。
うん。
うん、ってください、
はい、
あとはやっぱりね、脱水というそれ自体が、
うん、
脳梗塞みたいなとか心筋梗塞みたいな。
怖いですよね。
血管詰まる系のことを増長したりとか、ね、あとは血圧が下がったり、そのそれこそ倒れたみたいなね。うん、血管の中のに溜まってる血は、まあ、要は水ですから、
うん、
水分が減って、
うん、
血流、血管の中身も減って、血圧が下がる、フラフラする。ひっくり返るっていうのとかにもなりますので、 水分補給、
うん、
水分とともにミネラルの補給をしてください。
うんうん、はい。
はい。
今日は、はい、熱中症についてお話をいたしました。
はい。
ぜひ参考になさってみてください。
なさってください。
はい。
そう、お酒ダメよ。
え、どういうこと？お酒ダメよって。
うちはね、
猫さん前よく2缶ぐらい開けてますね。
大体1缶ですね。ははは。寝る、あ、違う、寝る前じゃない。お祭りがね、この辺にもお祭りがありますけど、はい、お祭り、すごい、動いて汗をかきます。
うん、人
も多いしね。もうお酒にお酒じゃない。お祭りにお酒は付き物なんですね。
まあね。
そう、我々も踊りながらビール片手にね、
うん、
移動してたりしますけど、
うん、
もう本当は良くない。
良くないよね、
うん。
ね。
特にビールオンリーはもう絶対良くない。
ね。
うん。私もビール飲むけど、
うん、
絶対ジュースも飲む。
うん。
はい、
うん。
お酒に、飲まれないようにしましょう。
はい。
はい。は
い、ということで。
です。
はい。今日はこんなところですかね。
ですかね。
はい。
はい。
雑談ございますか？まあ、特にお便りも届いておりません
ので、ね。寂しい。
いや、ないことはないんですけどね。はい、ご質問も、返信したりもしております。
しておりますけど。
ね。
はい。そうね。最近ドライブしますね。
あ、ドライブね。
うん。
人に運転させるんですけどね。
そう。前ね、はい、来てくれた。
チーノさん、
ね。チーノさんね。
チーノさん、車買いましたね。
そうそう。赤いのになったね。
そう。
はい。
今日も行ってきましたけどね。チラッとね。
そうそう。工場見に行ったりね。
そうそう。
飛行場見に行ったりね。
ねえ。
なんか、青春っぽいことしてますよね。
そう。
そう。
うん。まあ、今度はカラオケ行こうか、言うんですけ
どね。あ、本当ですか？カラオケ私だけがね、行きたい、行きたいって言ってね、毎回スルーされてるんですけど。
まあ今度はカラオケですかね。
そうですか。よし、やったね。あと花火ね。
はい、あ、花火ね。
はい、花火。
ねえ。まあ夏はこう何かと、そういうイベントが多いですね、さっきのお祭りも。バーベキューらもちょっと気をつけないかんかもしれませんね。
そうですね、バーベキューも汗かきますか。そう、運動してなくても、そう、運動してると思ってなくても汗かいたらリスクありますからね。
ねえ。
一緒ですよ。
気をつけてください、ね。
そうそうそう。
バーベキューね。熱をさ、また熱中症の話になるけど、
はい、
熱のコントロールしてるのも、やっぱ自律神経でしょ？
そう、脳みそからの自律神経ですね。汗をかかせたり。ね、
そう。結果も自律神経が乱れてるとかっていう意味で、
はい、
例えば、寝不足とかさ、疲労が続いてるっていうのも影響してくると
思うので、あると思いますね。
副交感神経優位にならないとかさ。
はい、そうね。
うん。
し、この自律神経たちも鍛えられるので、
うん、
日頃からね、こう、ケイさんみたいに運動してて、
ああ、はいはいはい。
よくそういう過酷な状況に置かれてる人たちっていうのは、
うん、
自律神経も頑張るから、ここ汗かかないかんとかね。
できるのかな。
そうそう。
汗をしっかり出させるみたいな。
そう。とかって上手なんですけど、私みたいに、もうもやし生活、日々ずっとクーラーの効いた快適なところで生活してると、
うん、
自律神経も、え、何この暑さみたいになっちゃって。
ねえ、やっぱりよくね、すごい冷房効いてるとこから外出たりとかさ、
そう
温度変化で自律神経が乱れるとか言いますもんね。
そうそうそう。もう汗、え、どうやって汗かくんだっけみたいになっちゃってね。
はいはいはいはい、はい。
で、寒い、ね、普段暖かいとか突然寒いところに行ったらもう、うんえ、ちょみたいになっちゃったりするんで、まあ、できれば普段から、ある程度ね、
うん、
そういう、刺激を与えて鍛えておくとか、
うんうん、
それから、普段あんまり快適すぎる生活をしている人は、急に無理しないとか。
やっぱそれでしょうね。
はい、
これも運動も同じですね。
そうですね。
急に適応できませんからね。
そうそうそう。
ちょっとずつちょっとずつ慣らす。
そう。だから、ね、それこそ私たちのお祭り、踊りとかも、
うん、
普段、全然涼しいとこで練習して本番だけ炎天下に踊っちゃダメなんですよ。ちょっとずつ暑い状況で練習して体を慣らさないと当日ひっくり返るので。
ねえ。
はい。
テンション上がっちゃうからね。
そうそうそう。
無理したりするからさ。
気づかないでね。なので体は自律神経も鍛えてあげてください。
そうね。
はい。
サウナと水風呂もいいって聞きますね。
あ
れを交互にって言って、もうすっごいその差があるわけなんですけど、
激しい
よね、そうそうそう。
まあ、元気な、健康な人に限りますけどね。
まあね。
うん。
まあ、それも体調によると思うんです
けど。そうね。はい、確かに。それ、まあ、ありかもね。
でございます。
はい。
はい、今日こんなところでございます。はい。Twitter をやっています。
ゼロから始める体づくり。
はい。話してほしいトークテーマや、
はい、
まあ、普段ご自身がされているトレーニング、運動のご質問とか、
はい、
僕たち二人にへのメッセージなども、
なども、
はい、何でも
お待ちしてます。はい。なんか自分はこういうつもりで運動してるよみたいな、
うん、
語りたい方も、どうぞ、
うん、
はい、紹介させていただきます。はいはい、
あ、そうそう、先週さ、
はい、
放送でさ、
はい、
皆さんのお住まいのおすすめのスポーツショップがあったら教えてください。
ああ、言うた言うた。
教えていただいた方がいらっしゃって。
うんうんうん、
で、東京の、上野のさ、
はい、
スポーツジュエンってところなんですけどね。
スポーツ。
行ったでしょ、一緒に。
ジュエン。
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 アメ横の。行ったでしょ、僕が水着買いに行った時一緒に行ったでしょ。
どれだ。
アメ横ですよ、人が。
アメ横はわかるよ。
ガードしたの。
ああ。
水着買いに行って。
ああ。
レース用の。
で、その後。すごい詳しいお兄さんいたとこ？
うん。
はいはいはいはい。
で、その後は浅草でね、屋台で食べましたけどね。
そうや。はい。
ディズニーランド行った
時。行った行った。
ね。
はい。
もう教えてくれました。あ、行ったことあります。って、2年前行きました。
はいはいはい。やっぱ名店なんですね。
名店。やっぱ関東は、
はい。
スポーツ受験、
はい。あ、そうなの？
関西は、大阪は、はい、光スポーツ。
光スポーツ。そこよく、
僕買ってます。
通信販売してるでしょ。
うん、すぐ送ってくれるしね。
あ、そうなんだ。
だいたい大阪の大会行くと、光スポーツさんはブース構えて売ってます。
あ、そうなんですか。
もう二つ有名なんですよ。あ、そう。マスターズ会で。
あ、そう。
関東の受験と、関西の光。
うん、はあ、じゃあその、まあ、名店二つ以外で。
以外で。
いや、そこは、まあ、間違いないけど、
まあ、水泳以外のでもいいんですけど、
ね、ここも穴場だよ、みたいな。はい、とかね、変わった、なんか、あるとか、
うん。最近はどうしても、こう、アメリカなんかの大型店、オーソリティとかさ。
ゼビオとか
ねえ、そんな多いからさ。
あ、
まあ、それどうしても置いてるもんって基本一緒でしょ。
うん、そうですね。
ねえ。なんかこう、地域に根ざした、こんな面白いお店ありますよ、とかさ。
店主こだわりの品があるとかね。
とかね。
はい。
あったら、そんなのも
面白いですね。お願いします。
はい。今日はこの辺です。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さようなら。